ロータリークラブプレゼンツ B-Song Daytime。 ロータリークラブプレゼンツ B-Song Daytime。 このコーナーはロータリークラブの提供でお送りします。アンナがお送りしている Love FM Switch on Daytime Tuesday。 この時間は火曜日限定コーナー、ロータリークラブプレゼンツ Peace on Daytime。 地域社会や職業を通しての奉仕活動を行っている団体ロータリークラブからゲストをお迎えしてお話を伺います。先週に引き続いて福岡女性ロータリークラブ会員高橋康則さんに今週もお話を伺っていきます。高橋さん、こんにちは。
こんにちは。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
では改めて簡単に自己紹介をお願いします。
はい、高橋康則と申します。私は、1972年、昭和47年、宮崎県延岡市の出身です。高校卒業まで宮崎にいまして、そこから大学で広島、そして就職で福岡にやってきたという経歴で、現在はもう福岡で30年、過ごしております。
はい、高橋さん、またプロフィールを見ているんですけれども、はい、趣味、好きなもの、
はい、
スキー、ゴルフ、
はい、
ワカサギ釣りなどに混ざって、はい、妄想とありますが、
はいはい、
妄想はどんな妄想がお好きなんですか？
朝シャワーを浴びるときにだいたいこういろんなことを妄想するとアイデアが降ってきたりひらめいたりするっていうのは、私少しそういう何ですか、自分の中でのゴールデンスポットというかですね、
はい、
場所を持ってます。
お、はい、じゃあいろんなアイディアがこの時間に降りてくるんですね。
そうですね、やっぱりこう、うん、日々生きてると経営とかしてると、いろんな課題とか解決しなきゃいけないことがあるんですけど、まあ、その場で解決が思い浮かばなくても、うん、頭にこう一個一個こう何ですか、くさびを打っていくというかですね、
はいはい、
それをまとめて棚卸しするのがその、うん、朝のシャワータイムっていう感じですかね。
そうなんですね、はい、なるほど。また今日一日どんな日にしようかななんていうね、はい、
そうですね、
妄想も広がってるわけですね。
はい、
いや、高橋さんはインターネットテレビ局、はい、カウテレビジョンの代表でいらっしゃいます。
はいはい、
高橋さんのお仕事のモットーは何でしょうか？
はい、一言で言うとポジティブ 100% というキーワードを掲げております。
いい言葉ですね。
はい、はいはい、やっぱりテレビとか、まあ、このラジオもそうでしょうけど、やっぱりこの私がもともと携わっていたテレビ報道、テレビ局の報道記者の仕事を前職してたんですが、その時はやはり事件とか事故とか不祥事、テロ、災害といったようなニュースをほぼ 99% そういうニュースを流して、残り 1% がそのちょっとポジティブだったり、企画ニュースだったりドキュメンタリーだったりっていうコンテンツを作ってました。
はい、
それを私はその31歳で独立して以降はこの 1% のポジティブコンテンツをとにかく人生の100にしようというので、人の背中を押すコンテンツしか作らないというふうに決めて、21年間やってきました。
はい、カウテレビジョンを知らない方に向けてどんなコンテンツを作っていらっしゃるんですか？はいはい、
大きく、2つ、コンテンツがございます。1つが、地域や業界を代表する経営者の方の生き様とか経営哲学を伺う社長室101というですね、経営者対談番組です。
はい、
もう1つが、企業の今度は経営者ではなく社員さんを主役にしたドキュメンタリー番組、企業密着ドキュメントというものをですね、大きく2本柱でやっております。それからもう1つだけ大きな、はい、これコンテンツ番組ではないんですが、相乗りインターンというですね、やはりこの今企業と学生さんがなかなか出会いにくい、採用難とか就職難と言われる時代の中で、やっぱこの地域の企業と地域の学生たちとがよりたくさん会えるような仕組みとして、インターンシップの、プラットフォームを作っております。そこで8年間で1100社の企業と8800名の学生さんが出会ってきたというふうな、実績もあります。
さまざまな切り口で、はい、ポジティブ 100% の情報を、はい、発信しているわけですね。
はいはい、
そんな高橋さんは福岡女性ロータリークラブ会員で、はいはい、ロータリアン歴はおよそ14年になると先週伺いました。
はい、
これまでの活動の中で特に印象に残っているエピソードはありますか？
入会して3年ぐらい経った時かと思うんですが、私たちのクラブから2700地区という61クラブ、当時は60だったかもしれませんが、
はい、
の、中のガバナーというですね、全体の、まあ、県知事さんみたいな方が配置されまして、でその2700地区をまとめたその地区大会っていうのを主催した ことがありました。その時にその全、まあ、2700地区から61クラブから3000人ぐらいの会員がいらっしゃる方々が、まあ、全員じゃないでしょうけど、はい、こう一箇所に集まってきて福岡国際会議場でやったんですが、その時に私たちの大先輩の経営者のもう本当にもう名前のもう言ったら全員分かるような経営者の方々が皆さんスタッフジャンパーを着て、黄色のスタッフジャンパー着て駐車場の誘導係をですね皆さん買って出てらっしゃったんですね。いや僕はその姿になんか痛く胸を打たれまして、はい、いやあこれこういうやっぱりこの実るほほど頭を垂れるじゃないですけれども、こんなに実績を作ってこられた大経営者の方々が本当にこういう動きができるっていうのはすごくかっこいいし素敵なことだなと思ってですね、はい、自分も関わりたいなというふうに感じたのが思い出としてあります。
わあ素敵ですね。いや皆さんお仕事をする上で、はい、仕事モードの自分っていうのは、はいまあ、責任も含めてあると思うんですよね、はい、でもこのロータリークラブの仲間という点では、うんうん、それをある意味一度こう脱ぎ捨ててです ね,
です
ごくこう対等にいろんな方と心のつながり持つことができるんだなっていうのをお話を聞いていていつも思います、はい、そこでまたホッとできるところもあるんでしょうね、
はい、
うん、
そうだと思います。
うん、さあ高橋さん、はい、カウテレビジョンのお仕事とロータリークラブの活動がどうでしょう、はい、こうリンクする部分ってありますか。
はい、あると思います。
うん、どんなところ。はい、
例えばロータリークラブに職業奉仕という言葉、やっぱり仕事を通じて社会に奉仕するっていうふうに私は理解してるんですが、やっぱ私たちの仕事もその番組を作ったりインターンシッププラットフォーム作ったりとかやってますけど、それらがやはりこの地域や社会の役に立つためにやっぱりやるっていうのをやっぱり一丁目一番地に置いているっていうのはロータリークラブの活動にもやっぱ通じるものを感じます。
はい、いやそういったところで、はい、どうやって地域と、はいまあ、関係を持っていこうかっていうのは重要ですよね。
そうですね、
うん、いろんな情報に触れるという点では皆さんも日々あると思うんですけども、はい、実際にそこに足を踏み入れて、はい、そこからまた地域の人と出会ったりとか、はいね、皆さんのお顔を見ての活動っていうのは、はい、やりがいにつながるんじゃないかなと思います。
そうですね、
高橋さん、ロータリークラブを通してご自身変化であったり成長を感じることってありますか。
そうですね、ロータリークラブで入会した時に最初に盾をもらうんですが、はい、4つのテストって書いてある盾をいただくんですね。そこに4つそのやっぱりこういう判断基準を持ちましょうねというふうに私は理解してるんですが、1番目が真実かどうか、2番目にみんなに公平か、そして3番好意と友情を深めるか、4番みんなのためになるかどうかって書かれてるんですね。これはすごく僕にとってなんかいい判断基準をいただいたなと思ってまして、特にその中に特に4番目のみんなのためになるかどうかっていうのは、やっぱ会社経営をしているとやっぱりこう社員さんとかお客様とか経営者とか株主とかいろんなステークホルダーがやっぱりいるわけですけれども、はい、そのみんなのためになるかどうかっていう判断基準っていうのはロータリークラブから教えていただいた一つ大きなところだったかなというふうに思います。
はい、この4つってかなり大きなテーマですよね。
そうですね、そうですね、大きなテーマだけどすごく平易な言葉で書かれているので
確かに
活用しやすいというかですね、
はい、いろんなことに当てはめて考えられるなと思いますし、はいはいはい、何かやっぱりどこかバランスが崩れることによって、うんうんうん、なんか失ってしまうものってたまにあると思うんですよね。
そうですね、
その軸を正してくれそうな、はい、こう信念だなと、
はい、おっしゃる通りだと思います、
うん、思いました、はい、みんなのために、はい、ってねすごくシンプルですけ ど、これってでも自分にも返ってきますもんね。
そうですね、そうですね、やはりみんなやっぱり自分が大切ですけど、同時に自分たちがいるこのコミュニティとか社会も大事ですから、うんうんうんうん、それが継続できるためには自分だけじゃなくどう周りの人たちみんなが良くなるかっていうことを考えるっていうのは、はい、こう譲り合いとかお互い様っていう精神にも通じるんじゃないかなと思います。
確かに、はい、さあロータリークラブ魅力を一言で表すとしたら高橋さんどんな言葉を選びますか。
そうですね、親睦と友情っていうかですね、はい、私はやっぱりこのロータリークラブでそういういろんな方とご縁をいただいた、そして一生涯付き合えるような、友と出会えたっていうのをすごく嬉しいことだと思ってますので、その言葉が一番ピタッとくるかなと思います。
うーん、 友情、はい、やはりたくさんのこう仲間友達ができましたから。
そうですね、そんなに数多くというわけではないですが、やっぱりこの数名ですね、やっぱり一生涯付き合えるなというふうな、友人ができたなというふうに思います。
あの大人になってから友達をどう作るのかって結構私、
はい、難しいですよね。簡単じゃない、
うん、そうなんですよ、うん、周りの同年代 の、はい、あの友人とも話すんですけど、はい、なんかそんな中あの大人になってしかも自分の、はい、世界がある、うん、ちゃんと持ってる方々がまたつながって、
はい、そうですね、自立した大人同士がですね、僕も5年に1人ぐらいは親友という一生涯付き合える友達を作りたいなっていうぐらいに思ってます。
いいですね、はい、親友ってだってなかなか出会えないですよ。
なかなかできないじゃないですか、ね、なかなか本当に10年に1人かな5年に1人かなっていうぐらいのですね、でもやっぱりこうそういう人を増やしていきたい、人生を豊かにしたいっていうのは自分も思いますし、やっぱり多くの方々がそういうふうに考えてらっしゃるんじゃないかなと想像してます、
うんうんうん、でもロータリークラブに関わりを持つことで、はい、その例えばじゃあ高橋さんの言葉を借りると、はい、親友と出会えるチャンスを広げてるんだって思うと、
いやそういう見方はできると、
ワクワ
クしますね。はい、そう思います、
うん、素敵だと思います、はい、さあ高橋さん、リスナーの皆さんにお伝えしたいことを知っていただきたいことはありますか。はい、
そうですね、これも先週もお伝えしたことと重なるかもしれませんが、はい、やはりこのロータリークラブっていうのを皆さんあまりご存じない方も多いと思いますが、平たく言うと一生付き合える仲間を作れる場だというふうに私は思います、うん、ですからそういう意味でですね、そういう言葉で何か興味持たれた方はぜひ何かこう関心持っていただけると嬉しいなと思います。
はい、このコーナーを通していろんな形でロータリークラブの皆さんとつながる方法があるなというふうに感じていますので、はいはい、詳しい情報を知りたいという方はロータリークラブ詳しく調べてみてください。
よろしくお願いします。
最後に高橋さん、はい、今後の目標夢を教えてください。
はい、私たちの会社に一つ大きな目標というかビジョンがありまして、日本で一番働きたいメディア企業になるという目標を掲げて頑張ってます、はい、またロータリーのところに関しては私たちの会社にベトナム人の正社員が一人いるんですが、彼がいずれベトナム法人を作ってその私たちの事業をベトナムで展開するあの人物としているんですが、彼にハノイのロータリークラブに入会してもらって、そこに私があのメイキャップに行くのが一つの目標です、はい、
いいですね、どんどんまたつながりを広げていって、はい、海をも越えて、はい、いやお話を聞いていて、はい、いろんな方との出会い、はい、まあ、そのロータリークラブの中でも幅広い世代の皆さんとつながる機会があるでしょうし、はい、まあ、もちろんそのカオテレビジョンを通してあのインターンの、ね、皆さんをつなげて、はい、若い世代とのつながりもあると思います、はい、今後を作るという意味で、はい、高橋さん、その若者たちと触れることで感じることってありますか。
はい、そうですね、やっぱり、うん、若い方々やっぱりもう可能性無限だと思うんですね。
私もそう思います、
はい、
う
ん、なのでやっぱり彼らの可能性がどうすれば引き出されていくかということを考えてアクションするのが私たちの仕事ではないかなというふうに思って、日々もう弊社にいるあの31人全員正社員新卒なんですけど、新卒の社員たちと日々、はい、やっぱ彼らの可能性は無限大だと思って向き合ってやってます。
うーん、無限大だな、いいなって言ったらそこで終わってしまうんですけれども、はい、でもその無限大の可能性に関わることで、はい、私たちも一緒に夢が見れるっていう点を気づかせていただきました、はいはい、ロータリークラブプレゼンツピースオンデイタイム、2週にわたって福岡情勢ロータリークラブ会員高橋康則さんにお話を伺いました。高橋さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ロータリークラブプレゼンツピースオンデイタイム、ピースオンデイタイム、このコーナーはロータリークラブの提供でお送りしました。